平和ノート、語り継ぎたい戦争体験、ナンバー171、頑張りましたおばあさん、1。富士見野市土屋よし、聞き取り当時74歳。1989年、当時74歳だった祖母よしさんの体験を、孫の千葉誠さん、当時中学生、が聞き取った原稿の抜粋です。よしさんは2003年に亡くなられました。幼い頃から奉公に。私、土屋よしは1915大正4年9月12日、埼玉県の花の木、現在の富士見野市で生まれました。旧姓は富田で、結婚して土屋よしになりました。1933、昭和8年に18歳になるまでは、家が貧乏だったので、奉公、中一に出て家庭を助けていたんです。中一、奉公、主に家計を助けるため、商家や農家に住み込みで働くこと、中一、終わり。最初に奉公に行ったのは6歳の時でした。学校は、尋常小学校、中二、に2年生まで行きましたが、奉公に行き始めたので途中で辞めてしまいました。中2、尋常小学校。旧制の小学校で、満6歳以上の児童に初等教育を施す義務教育の学校。1886、明治19年に設置され、就業年限は初め4年。1907、明治40年からは6年。中に終わり。今では考えられないことですが、昔はこのようなケースがよくありました。場所は上福岡市の方へ行っていたと思います。仕事は子供のおもりや掃除などの雑用をよくやっていました。15歳の時は駒林の方へ、16歳になって3年間は中福岡の方で仕事をしていました。主人が出征、行方不明に。結婚するまではうどん屋のお手伝いをしていました。主人とはおじさんの紹介で知り合い、1940、昭和15年に結婚しました。戦争前主人は、南古屋のカーリットという工場で働いていました。ここは鉄砲の弾などを作る工場でした。1941、昭和16年に長男が生まれて、翌年に長女。1944、昭和19年に次男。1945、昭和20年に三男が生まれました。次男が生まれた年に主人が出征しまして、千葉県に20日間ほどいて、その後満州へと連れて行かれてしまったのです。それからしばらくして主人が行方不明になったという知らせが来ました。満州へ行った人はソ連に捕まったりして行方不明の人が多くいたそうです。もちろん手紙も来なくなりました。話によるとソ連に捕まって敵のところへ行く途中で死んでしまったと聞きましたが、今でもどこで死んでしまったのかは分かっていません。続く。写真、土屋よしさん。説明、土屋さんがグレーの着物にピンク色の帯を締めて立っています。後ろには白い車と家が見えます。写真終わり。体験談や聞き書きの投稿をお待ちしています。約800文字。応募先は11ページ、見出し番号19をご覧ください。